はあ、苦しいね。はあ、俺はなんでラジオなんか撮ってんだろう。はあ、本当にね、あのね、いやでもさ、いろんなさ、いや俺は芸人さんじゃないよ。芸人さんじゃないし、別にこのラジオだって趣味ですよ。でもさ、どんなにこう辛い時、悔しい時でもさ、やっぱラジオをさ毎週お届けしてる人はいっぱいいるわけじゃない。で、正直余裕はないですよ。正直余裕はないです。余裕はないけどさ、もしも自分がだよ、自分が仮にその、例えばじゃあ J-WAVE、 東京 FM、 TBS ラジオ、日本放送とかでさ番組をやってくださいって、仮によ、夢の夢よ、言われたとしてさ、演出家に何か言われたからってやめらんないでしょ。あのね、今ね、俺本当にね、笑い泣きみたいな感じ。ああ、いや本当にさ、まあこれをね、まあ継続して聞いてくれてる人はさ、今吉尾くんがどういう状況にいるかっていうの分かってると思うんだけども、まあ今そのね、新国立劇場演劇研修所14期生の終了公演マニラミズホッキーと、それのね稽古、本番が2月19日かららしいね。ね、2月19日からって。で、だからまあちょうど、おお、今日がもう20日だから、20日の水曜日なんで、ちょうど1ヶ月をちょっと過ぎたと。いやー、いや、何の風も起こらずにいけるとは思ってなかったよ。俺は分かってたよ、来るのは分かってたよ。きちいや、でも俺本当に多分ね、これね、俺の癖だとは思う。なんか、あ、でもすごく自由に戦えるようにはなってきたんだよ。ものすごく自由に戦えるようになってきたんだけど、でそれはとてもいいことなんだけど、でも多分ね、だからその自由さだと多分浮くよっていう、舞台上で浮くよっていうところがね、毎回ね、最近稽古してて訪れんのよ。毎回っていうのは違う芝居でも、あ、これをやると浮くよっていうことを、まあ、演出家にね毎回言われちゃうんだよ。ある一定の期間、一定の期間っていうか、ある一時期に。それがまあ、でもまあ昨日ぐらいからさ、まあ、やや兆候あったじゃん。
そうっすね、
兆候あったと思うんだよ。だからこそ俺は今日稽古でやることを変えたんだよ。やることを変えたが、そうじゃなかったんだよ。そこが俺ね、さらに尾ひれ引いてんのよ。尾を引いてんのよ。結局、まあ、二役やるって話をしたわけですよ。で、まず一発目のジャブが、まあ、長七さんというね、まあ、なんかその、本当に、なんだろう、強い弱いで言ったら弱い人ですよ。まあ、そこで、おーい、つって。おい、下手に出てくれっていうさ、まあ、お言葉があり。ただ俺はだからそこで、なんだろう、逆のことではないんだけど、なんだろうね、だから緊張感みたいな、要するにそのまあその出てくるシーンが、まあある種戦場というかさ、まあ直後にさピストルがバンバン撃たれたりとかさ、そういうやつがあって、そういう場所をまあ一般の市民であろうとも平気で歩いてるのは難しくねってちょっと思ってた。そうなった時に、一回今までちょっと入れてこなかったチャレンジで、 緊張感で、この人も命を失うことがあるっていうところをちょっと一回向き合ってみて、でやってみたと。全然だったね。ひどかったね。ひどかったっていうか、いや、成立は俺はしてると思うの。シーンだけで見たら。でも、作品全体で見たときに違うんだなっていう。で、それはさ、その、なんだろう。あ、だから、その一般的な市民。まあ一般的でもないんだけど、でもまあ一般的な庶民ですよ。庶民みたいなことをやりたくて、そういうことを入れたけど、でも、宮田さんからの提示は、まあ、全然違う方向からの多分庶民。でもそれはさ、考えていたことではあったじゃない。私自身。なんかこうありたいというか、やっぱり明るくありたいし、明るくあって、その明るさが独立軍の兵士たちに、だからこれ話を知らない人がね、聞いてもね、わかんないと思うんだけど、その庶民の謎の明るさに、独立軍たちがものすごく心折れていくというか、何のために俺たちは戦ってるんだろうとか、そういうところにつながったらいいなみたいなことは考えててさ。だから、その、だからあれだよね、明るさの出し方みたいなことが多分俺の中できっと間違っていたというか、なんだろう、やっぱスタンドプレーというか、俺一人で明るさを出そうとしてた。多分俺一人で、まあそうね、なんか、なんだろうな、俺一人のその性質を持ってものすごく明るいシーンにしようみたいなことを多分考えてた。だからなんか、電流のつなぎ方で言うと、直流つなぎ、直列つなぎでシーンを明るくしようとしてた、多分。でも多分求められたことは、並列つなぎでシーンを明るくしてくれってことだと思うのよ。だからね、で、そこでまあさ、まあ、2、3発ジャブは食らったわけよ。そこの、要するに直列つなぎから並列つなぎに直していく段階でのラグというか、そこでやっぱり難しさがあった。ちょっと。で、ようやくさ、宮田さんのさ、いや、だからさ、お前はさ、下僕のアイドルで会ってくれって。下僕のアイドル いや、でもさ、俺その言葉で一気に通ったのよね。
あの後をやった時
う
はめっちゃ良かったですよ。
ん。ね。だから、そうね、下僕のアイドルっていう言葉が通る世界なのよ、俳優って。それが面白いよね。下僕のアイドルって言われてできるんだもん。
これか。
そうそうそう。そう。ただまあ、だから、それを、なんだろうね、もっとちゃんと体に落とし込んで、落とし込んだ上でのシンプル。シンプル。エゴじゃない。本当に。もうエゴじゃない。シーンだら、で、世界観。演劇というか、そのマニラ・ミゾフキという作品の世界観にそれをしっかり入れ込む。入っていく。吸収されていく。染み込んでいく。そういうことが大事なんだなーって。それで、だってさ、そのシーンだけでさ、3時間ぐらいやったでしょ。
そう
だって1時からやってさ、なんなら多分5時ぐらいまででもかかったよね。多分。
ですね。最終的に、そうですね、2幕終わったのはそのぐらい
そうだよね。4時間。あれだって、このマニラ水沖の中では一番短いシーンだよね。場としては。幕としては。2幕。それで、いや。なんか、いや、確かに、なんかでもね、やっぱ研修生の子たちって、やっぱ別にこれはさ、その、なんだろう、いい悪いとかではないけどさ、やっぱり人の時間を使わせてしまってるっていう罪悪感が、すごく多分あるなって思うの。近くで見てて。で、俺ももちろん、いやー、使わしちゃったな、とは思うんだけど、で、申し訳ない、とも思うんだけど、でもなんか、罪悪感ではなくなってるのが、俺の中でちょっと成長というか、なんか、なんだろう、そのためにシーンと向き合っている時間だから、それは自分の中で、もちろん他の人もだけど、申し訳ないって思う時間ではないっていう捉え方を自分自身がちょっとでき始めてるっていうのが、なんかとても、なんだろ いろんな不幸中の幸いというか、あら、まあ難しいよね、切り替えるってすごいやっぱ難しいなって思いつつ、それでその後さ、今度は真逆の役よ、淡路外交官、書記官、外交官の書記官よ、役人よ。確かに俺はここ最近すごく、てか隼人くんにそもそも、いやエキセントリックになってきてますよねみたいなこと言われてたわけじゃん。そうで、まあ俺はそれでもいいのかなって思ってたの。
いや俺もいいのかなって思ってました
ね。
なこういう人もありなのかな。
うん、てかなんかその俺はなんか、いやこれはだから今思い返すと甘えでありエゴでしかないんだが、なんだろうね、なんだろう、そうね、いや俺はだからあの時まではまあワンポイント、うん、まあまあまあワンポイントでこういう変な人がいてもまあいいんじゃないの、作品の幅広げてくれんじゃないのみたいなおごりがあった。おごりだったよ。くそ、マジでへこんでる今、本当にへこんでんの。こんなに明るく喋っててもさへこんでるから、もうだって目が本当もう開かない。いやだから本当にね、なんかね、いやそれでだから、それでそれを言われていて、隼人くんからはそれがプラスとしてのエキセントリックって受けてたの、受け取ってたのよ昨日までは。でも宮田さんにさ、いやなんかエキセントリックな人作りたいのか知んないけどさ、いやだからまあそういう人だ、まあそういう人なんだなみたいな、おー、そうするとさ、これだと今さちょっとさ、まあ小物すぎるよなみたいな、そうすると高崎良二がさこんなやつを雇ってるって、いやこれ俺聞いたことあるわと思って、知ってると思って、だから高崎良二の元にさ小物がいっちゃうとさ、高崎良二が損しちゃうみたいな、それあの誰かのダメ出しというか、なんだろう、なんかで言ってたなと思って、誰に対してか、
主役が言われるやつですよ。
そう
マックとか、
あーはいはいそう、それでああそうだよなと思って、俺は別に正直その小物に作りたいわけではない、別に、なんならできる人がちょっと乱されてしまっているくらいがいいって思ってた。でもそうか、あの場ではまあそうですけどねくらいの感じで言ってたけど、いやそうだよ、違うんだよ、俺はそういうことがやりたかったんじゃないんだっていう、はあ、マジでこっからは。でもだから何が、さっき尾を引いてるって言ったじゃん、要するにさ俺はさ結局そのなんだ調子の方で、いやこれは俺の中でもう危険信号が灯っているなっていう予感がちゃんとしてたから、だから変えるっていう判断したわけ、変えるって判断をしてみたら、いや違うんだよなっていう方向に行ったわけじゃん。いやでもな、まあ、もう言えてないもんね今、もう怖くなっちゃって確実にだから淡路もある種危険信号というか、いやだからメッセージはめちゃくちゃ受け取ってる、バリバリガンガン受け取ったわけ。だってもう5発入れられてんだもん、多分淡路の方だけで、長七で 2,3 発入れられて、淡路で、でも違うんだよ、長七は物理的な 2,3 発なんだよ多分、淡路はシャドウが5発ぐらい来てんだよシャドウで5発ぐらい来てんだよだからこれで、だから俺はだからそぎ落とせばいいって思ってんの、そぎ落とせばいいってのも言い方が雑だけど、こっから大事なのはそぎ落とすことって思ってんので、そぎ落とした先に、だ俺は多分ちゃんと淡路という人物はできる人、そして頭のいい人で、別に小物ではない、でも大物でもないよ、大物でもないけど小物でもないっていうところに、だから小物大物の話ではないっていうところに行きたい。これはラジオはいけるのかな参りましょう、ラジオアバンギャルド LR。
ァンギャルドコンプレックスプレゼンツラジオアバンギャルド LR。
いやー、というわけでね、あのでもさ、面白いよね、こうやって毎週こうなんだろう、経過があるわけじゃん毎週のラジオの中にさ、あ、俳優さんってこんなにいい具合にダメージ負ってくんだなっていう、その経過がさあるわけじゃん。で、来週さどうなるかも分かんないじゃん。いやだからさ、でもうさ、その2幕の調子の稽古はさ、また1週間後とかになるわけじゃん。怖いよね本当に。いやでもそれで言うと、隼人君はさ、言うほどさ、まださ言うほどダメージ負ってなくない？いやでもみんなそうだよ、みんなそう。いやー本当にね、というわけでやってますけども、本当にこういうさ、まあ、稽古やっていく中でよ、稽古やっていく中でさ、いや今週さ本当に俺さ、もうテンション下がっちゃって、本当にもうテンション下がっちゃってさ、あのさ、このラジオでもね、俺ちゃんと喋ったの、俺ちゃんと喋ったんだけど、去年の7月なんだけどさ、俺さ、オークリーのサングラスをさ、オーダーメイドで頼んだわけ。オーダーメイドしてさ、もう俺だけのサングラス作ったわけよ。でさ、コンタクトをさしてるとさ、どうしても自転車乗ってると目乾いちゃうから、俺ちょうどだから1週間前ぐらいに、あのね、サングラスをねしてたのよ。実際にサングラスしてて、でそっからちょっと、まあ、しまってさ、カバンに入れっぱなしにしてたの。そしたらさ、なんつうの、このサングラスのこの耳にかける部分、つる、つるっていうの、つるのさ、そこをね、つるとなんかグラス自体をつなぐなんか金具みたいなやつがあったので、その金具ってあのすごい便利で、あのね、胸ポケットにこうしっかりこうクリップできるように実はなってんの。だからその本来だったら、例えばサングラスとかをさ、カッコつけてさ、こう外してさ、うーっつってやるときってさ、その T シャツにフッてはめるときってつるだけでこう引っかかってるみたいな、普通そういう状態じゃん。でも俺のやつはそのグラスとつるをつないでくれるところがクリップになってるもんで、ちゃんとそこではまるようになってんの。で俺はそれを要するに7月からずっと使い始めて、ずっと使って T シャツにもシュッてはめたりとかしたので、確かに片方なんかそのはめてる方がなんかちょっと開いてきてんなーと思ってたの。要するにそれはさ、 T シャツにフッてはめるから、だから開いてきてんなーと思って、で俺もちょっと気になってたの、なんか嫌だなーと思って、この開きで何回かこう自分の指で押し当てたりとかするんだけど、なんかね、広がったまんまなのよ。だから片方は全くもって広がってないし、もう片方は結構広がっちゃってるみたいな。いや気になるなーって思ってたの。さ、1週間前にまあサングラスかけて、やっぱこのサングラスいいよねと思って、やっぱかっこいいよねみたいな。稽古場に行くまでのテンションって大事じゃん。やっぱり自分が好きなものを身につけてさ、テンション上げてさ、いややっぱりスターはかけないとっていうやっぱスターだから、いやよくないわ、こういうおごりが違うね、こういうおごりがよくないんだよな、くそ、いいんだよ話は、だから関係ないから。それでさ、久しぶりにね、1週間ぶりにさ、サングラス出してみたらさ、そのさ、片方のつるがさ、ポロンって取れよって、なんでと思って、いやいやいや待ってと思って、いやだって俺まだちょ、7月に買ったんだから、まだ5ヶ月も経ってないんだよ、5ヶ月も経ってなくてポロンって取れるって、ちょっと待ってと思って。でさ、そしたらさ、案の定さ、そのつるが、そのつるっていうか、その何、引っ掛けるところがさ、広がった方のさ、つるなのよ。でさ、いやちょっと待って、いや取れるのはおかしくないと思って、だってつけてました、でしまいました、でカバンのリュックの外側のポケットにちゃんと入れてました、おかしくないっつって、だって普通にしまったんだよ、 普通にしまったのにポロって取れてるって俺はおかしいと思う。俺おかしいと思っててさ、でさ、俺ちょっと待って、金具はと思って、あの例の広がってた金具どこ行ったと思って、あれと思って、とりあえずだからサングラスを入れてた袋を探すじゃん。いやないのよ。いやいやいやいやいや、おかしい。だってでもさ、だってさ、袋にさ入れてんだから、袋の中のその袋、重力で言ったら袋の中の底にあるはずじゃん。
まあ、そうですね。
でもね、最悪だったのがさ、最悪っていうかそれが原因か分かんないんだけど、
はい、
なぜか俺最近その人差し指に指輪をしてるんですよ、結構大きめの。その指輪がなぜかサングラスの袋の中に入ってたんだよ。だから重力で言うと、本来だったらその留め具クリップと指輪が入ってて叱るべきなんだよ。
そう。
でもなんかその指輪だけ入ってんの。で結構俺の指輪あれ重厚感あるじゃん、うん、俺その指輪が入ってる時点ですごい嫌な気持ちがしたの。だってそれがさガシャガシャいったらさグラスにも傷つくしさ、だからさその指輪のせいでさ、何かだからこんななんか上下したりとかしてさ、それによって外れたのかなみたいな金具が。でじゃあ袋の中ないと、そしたらそのポケットの中探すじゃん、ないのよ。どうしようと思って、
未だ
ないのよ、
行方不明。
確かにそこは俺エアポッツのケースとかを出したり入れたりするところだから、確かに物の出し入れは頻繁にあったところなの。でもさ、俺はそれをね、もう最近14期生が熱心だからさ、朝11時に稽古場ってか10時半とかに稽古場来てさ、11時からさシーンの開始稽古をしてさ、それで1時から稽古開始じゃん。朝の8時半とかにさそれを見つけるわけ。カバンの中を整理しようと思ってサングラスを一応出して、あ、まあつけようかなって思ったら金具のないとかを見つけちゃうわけ。いやちょっと待ってと思って、いやとりあえずリュックの中、いやないないない、ちょっと待って、じゃあ近くに落ちてるかな、ないないない、うわーっていう状態で稽古場に向かうわけよ。1時間自転車で。考えてくれよ俺の気持ち、ほんとさ。いやそれでさ、このご時世ですよ。でもまあこのご時世っつっても別にオークリーの閉店時間変わんないのね。オークリーの閉店時間変わんないんだけど、あの夜の8時までなの。だから稽古が終わるのがさ夜7時じゃん。で夜7時きっかりに終わるわけないじゃん。だいたいちょっと伸びたりさするじゃない。でその日がさ、もうでも俺はそれを早く処理したいの。もう直すなら直す、もうそれを早く処理したくて、7時20分ぐらいにその日稽古終わってさ、うわ行こうと思って、でオークリー行ってさ、あのすいませんっつって、ちょっとあのでもだからもう急いでたから、もう7時50分ぐらいにお店着いたの。俺もすげえ慌てて、なんかお店も閉まっちゃうし、俺も自転車ガーこいで行ってるからちょっと息上がってて、あのすいません、あの鶴が取れて、あのクリップのところがあの開いてるのを分かってたんですけど、あのなくなっちゃって。説明が多分ちゃんと伝わんないんだよ店員さんにも。それでさ、で店員さんもちょっと中国の方だったの、多分中国の方だから言葉がいまいち通じないのよ。でさ、わかりました、じゃあちょっと見せてくださいっつって、でちょっと見せたらさ、なんか、あのオーダーメイドで作られたんですねって、あ、いやそうなんですよ、実はね、そので、それでね、そしたらその店員さんがさ、保証書ありますかって言ってきて、ちょっと待って、保証書はさ家じゃん絶対そんなん。だって俺はだってオーダーメイド人間だよ、
はい、
オーダーメイドの人間はそれぐらいのさ越権階級っていうか特権があってもいいと思うじゃん。保証書はちょっとないよと思って、でも俺は今日中に処理したいと思って、もうこれでもしも家帰ってまた取って、で別の日に来るとか本当に嫌だなと思って、なんとかなりませんかって、なんとかつって、俺オークリーのアプリが入ってんだよ携帯に。でそれでポイントが溜まってるから、それをなんとか見せて、じゃあこれじゃダメですかって、ちょっと上と相談しますみたいな。いやいやいやいや、ポイント溜まってるやん、そこで保証書があるに決まってるじゃんと思って、そしたらさ、なんとかオークリーの店員さんがさ、いやわかりました、あの初期不良ということであれしましょうつって、 それでじゃあちょっと頑張ってくださいねっつって、で俺のはさオーダーメイドだからさ、もうサングラスさこだわりまくってるからさ、俺のそのクリップみたいなところがさ真っ金金なわけ、黄金なの。でね、この黄金っていうのはオーダーメイド限定なわけ。だってそりゃそうでしょ、オーダーメイドにするんだからそれは限定のやつ選ぶでしょ。でしかもそれがかっこいいし、さ店員来てさ、あのすいませんちょうど切れてましてつって、あああのそう、あの別の色だったら、だから一般的な色だったらあるんですけど、ありえません金がいいです。そしたらそうですよねって言われて、で結論さ、そしたらじゃああの郵送になりますけどもつって、まあ手元からなくなるか、まあでも郵送ならいいですっていうことで、とりあえず俺はそのオークリーのサングラスに関しては処理が終わって気持ちよく稽古場に戻れるようになったのにこのざまだよ。
いやー壮大でしたね。
こんにちは、アバンギャルドコンプレックスの岩尾海志です。
何番組は優秀です。
S に向かい人と人のつながりを再構築する鍵と出会うための全員アバンギャルドコンプレックスの岩尾海志です。
またか。
いや本当にその
しんどいな。あれだな、
10秒経過、
やりがちだな、これは開始
前半というかね、あのゲストコーナー聞いてもらったんですけど、
だいたいうまくいった時に、
本当になんか本当にいい人で大沸かしてらっしゃって、
ついさっきまですげえいいやつだ
った、なんかすごくね、なんか最近メガネ買ったんですよ、あ、岩尾開始です、
長いな、
なんかちょっとおしゃなメガネなんで、ぜひとも、ね、会って見てもらえたら嬉しいななんて、はい、あ、今ので1分、
俺そんな風に見えてんの。こむな。
ラジオアバンギャルド LR。
アバンギャルドコンプレックスの吉尾です。いやあのさ最近ね、でももう時間的にもそんなにないけど、最近さ俺さちょっといいなって思ってる人がいいんだね。ちょっといいなって思ってる人がいる。でさ、なんかまあ稽古終わってさ、こうなんかこうなんだろうね、やっぱりさ夜さ LINE とかをしたくなっちゃうじゃん、うん、でもまだそこに対して葛藤がある時期なのよ、うん、なんかいや送ってもいいものかな、まだ送っちゃダメかなみたいな、うん、でさ、でもまあ俺はもう別に悪いことじゃないし、まあ、送ればいいじゃんと思って、で送っちゃうの、うん、送ってさ、でも普通になんか送る内容としてはなんか僕今度いついつがオフなんですけど、うん、なんかよかったらどっか出かけませんかみたいな、もちろんそのあれですよ、いろんなことに注意しつつ、だから出かけるっつってもなんか本当に例えば公園とか、多分なんか別にそういうのがあんまりなんだろう、ボルナがあんまり影響しないところとか行きませんかみたいな言うんだけどさ、なんなんだろうね、俺ねやっぱねそういうの送っちゃうとあのね夢でも LINE が出てくるんだよね。すごいよね、そう夢で LINE が出てきて、だからもう多分送ったっていう事実に対して俺がもうドキドキしすぎてドキドキしすぎて、もう多分本当に俺ね純粋なんだと思う、なんかウブなんだと思う、なんかだから別に普通にだからさこういう次の休みでどっか行きませんかっていう LINE を送っただけなのに、なんかね夢の中でね俺がね余計な LINE 送ってんだよね。
違う、
なんかそのどこどこ行きませんかっていう LINE、 それの前に一個余計なのを送っちゃってるっていう設定になってんの。だから下の方はリアルなのよ、下の方はリアルだから、ちょっと待ってこれ夢、わかんないってなってんの、わかんないっていう状態で今日見た夢なんだけど、今日それで見た夢でなんかよくわかんないんだけど、ライダー俳優、ライダー系俳優いるじゃない、でなんかね多分ねあれねあれだわ、レンジャーだわ、なんちゃらゴレンジャーみたいな、でゴレンジャーの黒にこの若手俳優が起用されましたっていうネットニュースをなぜかその人に送って、その直後にこの俳優選ぶなんてわらだよねみたいなそれでその次になぜかここ次のオフにここ行きませんかっていうLINE送ってるっていう、あのね朝方の夢なの。やばくない？ もう絶対さ、そんなさ、そういう関係の人にさ、そんなん送っちゃダメじゃん、なんかおかしいじゃん、だって関係性が違うんだもん。ってなんかもしも友達でもないけど、そのレンジャーゴレンジャー系の黒にこの人が起用されました、これはもう俳優を選ぶセンスなくないみたいな、そんなんさ送らないじゃん普通でも。あのね、俺本当にね、いやーダメだ、もうなんかてか疲れてんのかもしんない、疲れもあってよくわかんない夢を見て、だから俺今稽古場で苦しみ夢でも苦しんでる。大奥に三重苦、本当に俺は一個ずつ解決していこうかなって本当に思う。まずはどうしようかな、稽古場だな。番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは radioag440@gmail.com です。こんな方に出てほしい、出たいなどのメールも募集しております。番組メールアドレスまでぜひご連絡くださいと。あー、なんだろうね、やっぱりさ追い込まれてるとさ全然喋れるな。全然喋れる。いやー、来週どんな子になってるかね。いや本当に未来が見えない。ああ、いや、なんとか本当にいろいろ掴みたい。本当に。でもシンプルイズザベストってことを信じて、本番初日に向けてなんとかね、いろいろね、ボルナさんがね猛威振るってますけど、突き進みたいと思いますよ。あ、というわけでここまでお送りしたのはアバンギャルドコンプレックスのヨシオでした。ではまた来週。アディオース。ニオスニオスニオス。